はい、始まりました映画夜話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、ご無沙汰なんですよ
ね。結構久しぶりですよね。
そう、うん、ほんまやったらね、先週収録しててもおかしくなかったんやけれど、うんうん、まあちょっと先週はね、まあ延期というかねお互いに忙しすぎたっていう繰り越しっていう、有徳もなんかすごい忙しそうやったね先週。
そう、まあ本当私事なんやけど、うん、引っ越しをちょっとしまして、まあ、部屋を借りたんですけど、はいはい、うん、もうバタバタで、うん、いかんせん本とかレコードやらそういうのがいっぱいあるから。
いや、有徳くんちすごそうよね。行ったことはないけど物量とんでもなさそう、うん、なんかいつもさ、なんか過去の映画の話するときとかすってなんかパンフレットとかレコードが出てくるからさ、
そうそうそう
何でもあるなと思って。
そう、
も
うそれであまりにももう実家の部屋がもうパンパンすぎるからっていう、うん、もういろいろ運んだりしたんやけど、その結果、うん、なんていうの、この暑さとクーラーと、うん、ホコリとで若干鼻をやられるっていう
もうね、本当に大変やったやろうね、引っ越しの準備は。
夏場の引っ越ししんどい ね
暑さでね、
暑い暑い、本当に、まあ、
もう異様に暑いもんね。
本当に
皆さん熱中症には本当に気をつけてほしいなと思うんだけれども、ね、まあ南海館も先週はね、新しいスケジュールリーフレットを発行する作業にも、はいはいはい、てんてこまいでしたね。
お疲れ様です。
そう、今回表紙はね、うんうん、ミシェル・ルグランの特集にしてるんやけど、いいね、まあ夏にね、涼しい映画館でこの音楽映画たちをね、うんうんうん、見れるのはなかなかいいんじゃないかなと。7本かな、7本ですね、ルグランの特集、うんうん、ぜひ南海館のホームページで見てほしいんですけど、ゴダールの作品もあるし、女は女であるとか、女と男のいるほど、
はいはいはい、
あとはそのシェルブールの雨傘とか、ロシュフォールの恋人たちとか ね本当にルグランのもう名曲たちが彩った、うん、本当に名作7000。
個人的にはローラとか見てほしい、
ね、ローラもね素晴らしいんですよね、うん、美しい映画になってますうん、うん、ぜひねチェックいただけた。これは8月21日からもう始まるんですけど、はいはい、実は同日より8月21日から南海館ではもう一つ特集上映をやるんですね。ほうほう、これは10日間限定の特集上映になるんですけど、うんうん、生誕100年記念ということで、はい、異端の天才キムギヨンっていうね特集上映をやりますよ。韓国映画史上の怪物って呼ばれてるキムギヨン、
もう幻の巨匠みたいな感じ
ですね。そうなんですよ、キムギヨンね1919年生まれなんですけど、うんうん、まあ一時期京都にその留学してきてて、医大、ね、
うんうんうん、
ちょっとね、もともとお医者さんやったよねキムギヨンって。
そうです、そうです。このキムギヨンって人はまあ、なんかお医者さんの勉強をしながら演劇の部活とかに入ったりして、
うん、
でまあなんかその演劇をずっと医者をやりながらやってた時にその朝鮮戦争が起こって、
うん、
でなんかそのアメリカ軍からなんていうのかな、文化映画っていうか、まあ、ちょっと戦意高揚映画みたいな、そういうのを作ってくれよみたいな、演劇やってるんでしょみたいな感じで監督デビューをしたっていう、まあ、ちょっと経歴の変わった人で。
そうですね、う
ん、いわゆるそのほら映画スタジオで助監督から叩き上げられたっていう人じゃないっていうね。
そうみたいです。だから1955年にデビュー作を撮ってるんだけれども、うんうん、なんか36歳ぐらいで、まあ、映画界デビューした人なんだけども、本当にこう、まあ、割とね評価っていうか世界的に評価されるようになったのは、まあ、90年代ぐらいからなんですよね。
そうですね、う
ん、まあ、ただもう本当に多くの人に影響を与えている、
うんうん、
で今ちょうど南海館でもそのパラサイトを上映してるんですけれども、
はいはいはい、
ポンジュの監督もまあ師匠みたいな感じで ねかなり影響を受けてるっていう風に、まあ、いろんなところで語ってる、うんうん、そんな韓国映画のもう大元と言ってもいいのかな、まあ、
ゴッドファーザー的な
監督の特集をやるんですよ、生誕100周年ということで。
でこのキムギヨンって監督、まあ、その再評価されたのが90年代半ばぐらいからっていう話やったんやけど、
うん、
本当に見る機会がない監督で、
うん、
まあ、いろんな本を読んでもやっぱりその韓国映画の歴史みたいな、韓国映画の巨匠といえばみたいなところって絶対名前が出てくる監督ね、うん、このキムギヨンっていう人は。やけど全然見る方法がなくて、
うん、
これとか見たいし、なんか名作何個かリメイクされてるしみたいな、 やっとこさ見る機会がっていう、
ね、ああそうですね、うん、まあなんかね DVD が出てたりもするらしいんですけどなかなか手に入らない感じなんで、まあ、今では
DVD っていうのもいわゆるなんていうのかな、うん、日本正規版みたいな
あではない
じゃないっていうか、なんか韓国版にその日本語字幕 が、ついてるみたいなそういう風な感じで、
うんうん、
まあ一部友達が持ってて昔なんかちらっとだけ見せてもらったりはしたことはあるけどみたいな、
うん、そんな感じで、うん、まああのね日本でまあ大々的にキム・ギヨンがこう、うんうん、紹介されたのが1996年の秋東京でっていうことらしいんですよ、うんうんうん、でまあなんだろうなキム・ギヨン映画祭をやるってなった時に、
はい、
まあ一連のなんだろう代表作をやりたいっていうことで、うんうん、キム・ギヨン監督にこうその映画祭の主催のしてる人たちが会いに行ったみたいなんやけど、うんうん、まあすごい大きい監督らしくって身長も190センチぐらいでドレーンみたいなでなんかやっぱり京都に留学してはったからか、うんうんまあ、日本語が喋れるらしいんやけど
そうね日本語喋れるだけじゃなくて、うん、どうも書くこともできるみたいね
書くこともできるみたい、うん、だけどもうめちゃめちゃ早口でババババババって喋られて何言われてるか分からへんかったってなんかちょっと書いてあるのを読んだんやけどうん、うん、まあキム・ギヨン監督の本当に代表作っていうのは、
はい、
下女っていう作品になるんですよ。そうですね、うんうん60年に撮られたモノクロの映画なんですけど、うんうん、下の女って書いて下女って読むんですが、ねまあ、何のことって言うとお手伝いさんのことを多分下女って言うのかな。
そう水回りのことをやってくれるお手伝いさんのことを下女って言うみたいね、うん、
下女って言うんですよ。でその下女をどうしても日本で紹介したいって言ってたんやけど、うんうん、なんかまあいろいろあってねなんかキム・ギヨン監督は日本に対してこうちょっともうムカついてることがいっぱいあったと
まあまあやっぱりそのね、うん、日本にいた時にいろいろ良くないこともあった
よ
ね。
そうやっぱり差別されたりっていうこともあったみたいやし、まあ、とある映画祭で自分の作品がこうなんやろなすごい評価されたのに小瀬安二郎にこう賞をかっさらわれたみたいなこととかもあって
うん、うん、
自分の作品を日本で描けるものかみたいなこととかも豪語しはったそうなんやけど、うんうん、まあ、特集やるのはええよでも下女は貸さへんっていう風に言い切ったと、うんうん、でもその映画祭側からすると下女ができひんかったら意味がないんだっていうのをこう言い続けて、うんうん、なんと映画祭の数日前に監督が自らフィルム持ってきたそうです持ってきたよみたいなやっていいよみたいな嘘みたいな中で3日ぐらいで日本のスタッフさんたちがなんと日本語字幕を作ってでその東京でかけてらしいんですよね、
うんうんうん、
でそこで結構多くの人たちがもう本当にもう連日満席やったみたいで、うんうん、キム・ギヨンっていう人を知って、まあ、カルト的に人気になったっていう ね感じなんですけど、まあ、今回の特集ではもちろん下女を含めた10本の作品をやるんですよね。で、まあ、これね今回東京と、まあ神戸大阪、うんうん、京都あと高知でもやってたんですけど、
はい
まあ、シネヌーボーとか元町映画館とこれなんて読むなんていう日本語にするみたいなそう下女はまあ下女でええかみたいな、うんうん、で2本目が限界なだは知っている、
はい
でまあ、これはね戦争日本軍にこう捕まったわけじゃないか日本軍にいるその朝鮮人青年の体験を実話に、はいまあ、本当に凄まじい差別と軍隊の中のいじめで、
うんうん
うんまあ、その戦火の中の恋とかいろいろね描かれてるこれも素晴らしい作品なんですけど、うんうんうん、これとあとこれは高麗荘
高麗荘ね、
うん、高麗荘っていう作品とあと蓮の愛花、
はい、
で虫女、
うんうんうん、
で肉体の約束で異魚刀、
はい、
で水女、
はい、
で秘女家女、うんうん、秘女え秘女かなみたいな秘女82、
うんうん、
とあとそのこの最後がキム・ギヨンの遺作にもなった死んでもいい経験の10本を上映するんですよね、はい、すごいですね、うんうん、でまあ今日ご紹介できたらなと思うのはまあ下女と、
うんうん、
あとその下女をセルフリメイクした秘女82をちょっとまあ中心にご説明というかね、うんうん、ご紹介できたらと思うんやけど私もこの 2,3 本ぐらいしかまだ見れてないの
よ。いかんせんねなかなか見る方法がなかった監督っていうことなんで、
うん、そうなんですよね。
ちなみに秘女82ってなんで82ってついてるかっていうと、
うん、
下女と秘女82の間に1回秘女っていうリメイク作を作ってるっていう、う
んそうなん
ですよね、自分の映画を2回リメイクしているっていう。
でしかも虫女もなんとなくこう何やろな話の筋としては下女と似てるっていう、ねうんうん、感じでなんかこのテーマにすごいね生涯こだわってたのかなっていうのはありますよね。
そうやね結構なんていうのかな、うん、その まあ、日本でいうと増村康造的な感じなんかなと思うけど、
うん、
結構その女性の情念でちょっとあの男がダメなやつでみたいな、
うんうんうん、
そういうふうなテーマが結構多いのかな。
多いよ ね女性が主役の作品が結構多くて、うん、で下女の内容っていうのがあの結構ね、まあ、パラサイトもかなり影響を受けてるので、うんうん、なんとなくあんな感じって思ってもらったらいいんやけど、まあ、言ったらセレブな家庭の中にお手伝いさんが紛れ込んでいって、うんうん、で家庭めちゃめちゃにするっていうようなお話なんですよね。
そうね、まあ、言ってみたらそのお金持ちの家にどちらかというとその貧困層の人が入り込んで、うん、でそのなんていうのかな、ブルジョワ家庭が崩壊するみたいな、そういう感じ、ね、
そうなんですよ。だから裕福な、まあ、裕福なっていうか、まあ、努力して努力して、うんうん、まあ、あのお金持ちになった家族 の、うんうん、あの旦那さんがピアノの先生をやってるんですよ、うんうん、でこれ1960年の映画なんやけど、時代設定何年ぐらいやろな、
まあ、多分同じぐらいじゃない、
同じぐらいかな、うん、なんか当時 その韓国では、まあ、女性があの都会の工場とかにこう住み込みで働きに出たりもしてたみたい で、
うんうん、
でそこでそのクラブ活動みたいなのが行われてるんよね、
うんうんうん、
であの仕事が終わった女性たちがあの合唱部みたいなのやってるところでピアノの先生してる人の家庭が、まあ、メインの舞台になっていくんやけど、そうですね、まあ、その先生が、まあ、イケメンなんですよ、
まあ、なんかナイスガイでピアノも弾けて
っていう、うん、でお金持ちでみたいなね。でその先生に恋をしちゃう生徒たちが、まあ、後を絶たないっていうような感じやけど、うんうんうん、まあでもねこの旦那さんはね奥さんのことをちゃんと愛してて、
そうですね、でじゃあ、 あのお子さんもいてみたいな、
うん、そうそうそう、子供も2人いてこれからまだ1人生まれるぞみたいな感じでね、うんうん、だからその女性とからラブレターとかもらったりするとこうけしからんみたいなさまあそこまでならんでもええやんって思うんやけど
まあでもほらね、あのどちらかというと儒教文化が強いところやから、
まあそっか、うん、まあ、ちゃんと仕事せえよみたいな感じでね、あのけしからんってなるようなあのご家庭なんやけど
うん、うん、
あの新居を構えたから、あのもうちょっと稼ぎたいし、自宅でピアノ教室するから、
うんうん、
まあ、あの生徒さんたちピアノ習いたかったらどうぞうちへみたいな感じになるよ ね。でそれで、まあ、紛れ込んでくるその女の人とかもいるんやけど、うんうん、その中で奥さんが妊娠してしまったから、あのお手伝いさんが欲しいわってなって、で、
はい、
でその工場の女性の中から、まあ、お手伝いさんを選び出してきて、まあ、雇うんよ、
うんうん
う
ん、
そのお手伝いさんがっていう話ですよね。そう、
ちょっとやばいやつでというか
そう、でももう美人、すごい美人やった、
なんかね不思議な色気のある女優さんですね。
そうで、まあね、なんだろうな、これのビジュアル見たことある人やったら、なんか階段で女の人が逆さまでバラーンって倒れてる写真とかが、はいはいはい、まあ、よくあの非常で検索すると出てきたりするんやけど、
ね、
まあ、
というかなんかその何度か話したその韓国版のさソフトの表紙がもうそれになっちゃってるみたいな。
そうなんですよ。で分かるように、まあもう若干ホラーなんですよね。
そうね、怖いね、
怖い、
うん、
まあ女の情念やけれども、そのビジュアルにもあるように階段っていうのが結構キーワードになってくるっていうかさ、
うん、そう、まあ、なんか本当にそこら辺注目してみると、
うん、
あのパラサイトがいかにそのこの下女の影響を受けてるかっていうかさ、
うん、
言ってみたらその画面内で階段があって、なんというか階段というかその高い位置と低い位置があって、うん、もうそれが完全にキャラクターのパワーバランスとか、
うん、
あの持ってるお金の額とか その象徴になってるっていうさ。
そう、やっぱ2階に住んでる人の方がみたいなね、
そうそう、偉いぞ、
地位が高いぞみたいな下にいるやつは手伝えみたいなうんうん、うん、そういう感じなんやけれども、もうそれこそパラサイトなんて半地下に住んでたわけやから ね、うん、そこから丘の上の豪邸みたいなところに行ってもまだ地下でみたいな話やけどまあなんかそういうところにもこう影響があるのかなとかも思うんやけど、なんかキム・ギヨンの作品全部見たわけじゃないんやけど、うんうん、ネズミが結構キーワードっぽいよね。
なんかネズミ出てくるね、よくね、
すごい出てくる、うん、下女もあのネズミが、まあ、出てきて、そのネズミを、殺す殺虫剤みたいな、
殺素剤、ね、
殺素剤か、うん、殺素剤があの 猫いらずっていう名前の毒なんやけど、うん、まあ、それが結構あのなんやろな、重要なものとして出てくる。
そうね、もうあの出てきただけで不穏な空気出てくる瓶みたいな、
怖い怖い怖い、それ入ってる箱にも毒染みてへんか大丈夫かみたいな、触った手洗ってっていうぐらいドキドキしちゃうんやけど、うんうん、そういうそのネズミとか、まあ、あの毒とか、まあ、お手伝いさんとか、うんうん、そういういろんなキーワードがそのまま引き継がれて非常82になってるっていう感じだよね。
あの、まあ、今回その初めて非常82をちょっと見せてもらったんやけどさ、
うん、
びっくりしたのが、今までその白黒のやつばっかりしか見たことがなかったんやけど、
うん、
あのカラーになった瞬間いきなりなんかアルジェントかマリオバーバーかなみたいなさ、どぎつい色彩になって
どぎついね、うんうん、なんかキムギヨン監督の演出とかもすごいあのヨーロッパの感じとかも受けるし、うん、独特よね。
それこそね、うん、なんかあの京都に住んではった時に、うん、ものすごい量 の, あの海外映画とかをいっぱい見てはったらしいのよね。どうもね、
なるほどね、うん、カメラワークとかもすごい斬新やからね。斬新、
見たことない映像というか。
そう、あのでもね、なんかね笑っちゃうシーンがあるよね。なんか真面目なのかどうなのか、でもすごい怖いシーンやけど、えみたいな、クスみたいな、
あのね、なんかちょっと過剰すぎるところ、うん、演出面がね、
そういうことや、
そうそうそう、うん、そこであのなんていうのかな、こう一瞬だけあのリアリティラインをわざと超えてる時みたいなのがあってさ
確かにね
カメラワークとかなんとか、
ね、嘘やんみたいなね、そうそうそう、あの笑いとかもちょっとあるんやけど、まあおなんやろ、根底はまあ一緒なんやけれども、うんうん、でもそこに付随してくるその舞台とか時代背景とかが違うから、そうね、またあの全然違う作品として楽しんでもらえる、うんうん、いや
本当に全然違う作品になってるよね、
うん、
まあ、それこそその下女なんかは言ってみたら朝鮮戦争終わってすぐの、
うん、
まあ言ってみたら日本で高度経済成長期みたいなのが舞台で、
うん、
80年代になるともう結構もう女性の地位も上がってるしみたいな、いろいろ全然違う話になってるっていう、
違う話になってる。ケジョーの方 の, そのピアノとかいろんなその、うんうん、なんていうのかな、 BGM、
うんうん、
と秘書の BGM もまた全然時代によって違うっていうか、
違う、ね、
80年代のあのちょっとチープな、うん、なんか笑っちゃうような音楽がやっぱ秘書は流れててその映画の中で行われてることと音楽のその差とかにもちょっとこう、うんうんうん、なるほど、なんか面白いなって思ってしまうっていうか、どっちもすごい面白かった。なんかリメイクって言っても全く違う作品としても、
う
ん、
そうだね、
うん、楽しんでもらえるかなっていう、
まあ、ちなみに2010年に、まあ、違う監督やけど、うんうん、ハウスメイドってタイトルでまたまたリメイクされてて、
そう、
ね、まあ、なんかあの予習か復習か分かんないけど、
うんうん、
このキム・ギヨンの前後に見てもらえたら
いいのかもしれないね、うん、でなんかやっぱりその虫女、私まだ見れてないんやけど、
はいはい、
虫女にも大量にネズミが出てくるらしいよね。ほうほうほう。で実はそのキム・ギヨン監督の自宅では、うんうん、当時虫女撮影時に400匹のネズミを自宅で放し飼いしてたんやって
撮影用に。
いやいや、もうきついきついきついと思って、そうすごい逸話がね、いろいろあるんよね
すごいね、あの個人的にこの特集で、まあ、もちろん高麗荘とかすごい見たのいっぱいあるんやけど、
イヨ
トとか、
うん、
あの肉体の約束って映画があって、
はい、
これはあの70年代に日本であの岸恵子さんと証券、あの萩原健一さん主演で、うん、約束っていうタイトルでリメイクというか、なんていうのかな、まあ、もともとこの肉体の約束自体が晩秋っていうあの韓国映画のリメイクなんやけど、
うんうんうんうん、
それをさらにこうリメイクして日本映画があって、約束っていうね、うん、それがすごい好きなんよ自分は。本当にいい映画。
あ、そうな、見たことなかった。
まあ、ぜひ見てほしいんやけど、うん、で、それの言ってみたら韓国版をやっとこさ見れるっていう。
そうやね、うん、大元というかね。
そうそうそう。
うん、そう、かなりね、貴重な特集上映になってるので。
本当に貴重ですよ、これは見たい。
そう、
映画みたい。
まあ、キム・ギヨン監督はね、その後なんだろう、98年の2月にね、うんうん、まあ、あの不慮の事故で、まあ、亡くなってしまうわけだけど、
ね、あのしかもベルリンに行く直前っていう映画祭、
そう、ベルリン映画祭に行く前日かな、うん、ご自宅が火事になって、まあ、ご夫婦で亡くなられているそうなんですけれども、うん、まあ、なので、生涯で31、2本かなの作品の中の10本が今回京都で見れるということでね、まあ、次いつ上映できるようになるやらっていう特集なので、
本当にこれを逃したら、ね、まあ、またまた幻の監督になっちゃうっていう、うん、そう
でね、やっぱり古い作品なので、うんうん、やっぱりその上映中に音がなくなったりとか、はいはいはい、絵がなくなったりするシーンとかもあるんやけど、まあ、そういうのも、まあ、あの映画館ならではというかね、そういう素材になってるので、まあ、
しょうがないよねそれはね、デジタルじゃないから。
で、ね、遺作の死んでもいい経験は 35mm フィルムでの上映になりますので、
うんうん、
まあ、それ以外はちょっとね、まあ、古い映画なのでデジタルでの上映にはなるんですけれども、はい、あのキム・ギヨン監督の特集8月21日から30日まで上映してますので ね、あのぜひこの夏南海館でミシェル・ルグランと共に見てほしいなんと思います。
ぜひぜひですね。
あ、ていうかパラサイトと続けて見られるあの日もあるので、
いいね、それは、
まあ、なかなか面白い比較になるんじゃないかな、うんうん、
そ
うね、と。
それこそ今韓国映画すごい また、うん、また再注目されてる時期やから、
はい、
クラシックを見るのもいいね。
そうですね、新旧合わせて見ていただけたらなと思います。まあ、その他にもいろいろ南会館たくさん上映してますので、ぜひホームページなどでチェックいただければと思います。
はい、
じゃあ今日はこんなところで。
そうですね、
はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。